毎月第1週目はこのコーナーになります。タイトルコール一緒に行きますよ。せーの、トーアスの
防災とっておき情報館。
イエーイ、もう慣れたもんですね。瀬川さんもね、
まだ慣れてないです。
いやいや、さっきもやる気満々だったじゃないですか。練習しましょうって言ってね、はい、もう声も大きくなってきて、さすがでございます。
頑張
ります。もうだってお忙しいじゃないですか、瀬川さん。
おかげさまで、
はい、はい、なんか何でも、
はい、
おテレビにお出になるということで。
いきなりですね。
はい、なんだか、いつですか、9月、
この9月の16日の月曜日、はい、まあ、祝日なんですけど、はい、あの TBS、
はい、
TBS テレビの全国ネットらしいんですけど、はいはい、朝の、あ、午前9時55分からの1時間番組で、はい、防災 の、 あのバラエティ番組ですね、
はい、
あの博多華丸さん、大吉さんの、うんうん、はい、ピンチで生き残る知恵セブンっていう番組が、うん、あの、あります、
はい。
で、これですね、その、元自衛隊の方だとか、あとはその、防災のアドバイザーの方とか、はい、あとあの、AED の使い方とか、うん、いろんなあの、その専門家が7人、こう出られるんですけど、うん、まあ、その中あの、防災職の、はい、まあ、あの、詳しい人間として出させていただくことになりました。
うん、ね、はい、なんか、あの、ホームページにも出ていて、防災食を愛する男、
はい、
東洋フーズ営業チーフというふうに名前が上がっておりますが、
はい、
愛しているんですね。
そうですね、うん、もう防災食あっての瀬川です。
はい、何食食べるんでしたっけ、年間、
年間まあ300ぐらいは大体食べてますね。
なるほど、はい、300ってほぼね毎日近い。
そうですね、まああの、まあ、ランチ、まあ外に出るときはさすがにちょっと、はい、こうレストランとかでいきなり防災食出すわけいかないので、無理ですけど、まあ、ナイキの時とか。
ジップロックからね、急にね、防災食。はい。
まあ、ナイキの時とか、あと、まあ、その、新しい商品出たら、はい、やっぱり、例えば、新しい商品の味違いのものが、3種類出たら、もう、それはもう3種類試すので、まあ、そういうのを含めると、まあ、だいたい300ぐらいは食べてますね。はい。
お疲れ様です。
はい。引き続き頑張ります。
とか言って、ね、頑張ってないですもんね。好きですもんね。
そうですね、うん、最初はあの、
だって愛してるから、
はいはい、仕事の、まあ、延長で、うん、防災食どういうものか食べてみないとだったんですけど、はい、もう最近趣味にみたいな感じ
ですよね、
うん、はい、
毎回新しいこう防災食を紹介する時の瀬川さん、すっごい楽しそうですもんね。
そうですね、ストレス解消になってます、う
ん、いや、いいじゃないですか、はい、いいお仕事を。仕事じゃないのね、もうね、
趣味です。
はい、
生きがいです。
趣味の延長かもしれませんが、はい、まあ、でも専門的にこの防災食についていつもお話をいただいております、
はい、
今週は、
はい、
アレルギー対応の防災食ってあるの、はい、ということでちょっとお話を聞いていきたいと、
はい、
はい、
お願いいたします。
よろしくお願いします。これね、アレルギーで悩んでるママさん多いですからね。
多いですよね、
最近ね。お子さんでもうちの子こういうアレルギー何個もあげる方いらっしゃいますよね、
はいはい、で実は私もですね、うん、あの食物アレルギー持ってまして、私そばなんですよ、
うん、
で今みたいにこうアレルギーをこう結構言われない時代でしたので、はい、ただあの年越しそばを親が食べさそうとしたら、うんうんうん、その本当に2歳とか3歳だったんですけど、はい、泣きながらペッペッペッペッ吐き出してたらしいんですよ、うん、でこの子はこう日本そばダメな子なんだなっていう、うん、その時もそばアレルギーっていうこういう概念すらなかったので、うん、でそれであの、まあ、大きくなったらやっぱそばとかまあ、アレルギー、うん、まあ、今7品目だとか20品目とかって言われてて、はい、うん、あ、やっぱりアレルギーでダメだったんだなっていうのに僕も気づいてますので、うん、で僕あの、まあ、そのアレルギー体質なのか、うん、あとあの花粉症も持ってまして、うん、そこから来るあの口腔アレルギー、例えばそのリンゴとか、うん、僕の場合はそのリンゴとか梨、うん、メロンとか食べると、うんうん、口の中が痒くなるんですよ、うん、
あれも。
でただこれも、まあ、個人差があるみたいで、うん、僕の場合はリンゴも新しいリンゴだと痒くならないんですけど、
う
ん、
贅沢なの？
ちょっと古くなったら痒くなるとか、
うん、
あと体調次第では大丈夫とかっていうのも
あるんですよ。やっぱりね、体調はね、はい、そうですよね。
ただあの まあ、先ほどおっしゃられたようなお子さんとかだと、うん、まあ、卵とか、うん、乳とか、うん、まあ、小麦とか、
はい、
もう結構多いっていうお話を聞いてますので、うん、まあ、そういう方でも、まあ、いざって時に、こう、安心して食べられる防災食はどういうものかっていうのをお話しできればと思います。う
ん
う
ん、なるほど。そばアレルギーって言ったんですね。
そうなんです。
なんかアレルギーとか持ってなさそうな。
そうですね。まあ、すべてをなんかこう、跳ね返しそうな感じなんですけど、
ね、
結構繊細です。
うんうんうん、言おうかと思ったんですけど、やめてたんですけど、自分でおっしゃいました。
はい、誰も言ってくれないんで、
はい、はい。繊細なんですね。
はい。
はい。お疲れ様です。はい。で、そんなアレルギーを持っている方に対しても、はい、でもね、そんな瀬川さんも防災食いっぱい食べていて、はい、ということはやっぱりアレルギー対応されているものが、防災食の中にもあるのかなとは思うんですけど、
はい、
どうなんでしょうかね。はい、
まず主食のご飯ですね。はい、うん、まあ、ご飯ですと、やはりアルファ化米とか、
はい、
おかゆのパウチとかあるんですけど、うん、
はい、
結構アルファ化米ですと、まあ、いわゆるもう白米だと、うん、基本的にはお米しか入ってないので、うん、まあ、27品目は、まあ、避けられてますし、うん、はい、例えば、わかめご飯だとか、うん、もありますので、
はい、
あと、じゃことか、梅じゃことかもありますので、うん、
はい、
こちら主食のご飯については、比較的、簡単に、はい、見つけることはできると思います。
うん、
で、あとは、今日ちょっと持ってきたんですが、まあ、これもうちの商品ではないんですけど、おにし食品さんというところが出してる、玄米でできた麺。
へ
ぇー。で、こちら、玄米麺、はい、こちらのアレルギー物質27品目不使用のものです。
うん、
これはいわゆる、アルファ化米だとか普通のカップラーメンと同じようなものでして、はい、まあ、お湯を注いで10分。
うん、
で、普通にこう、まあ、うどんとラーメンの間みたいな感じですかね、イメージとしては。
なんか美味しそう、写真載ってますけど。
はい、玄米でできてるものですので。
普通のなんかラーメンみたいな麺で、まあ、確かにそうですね、見た目もお蕎麦とラーメンの間みたいな感じの色をしていて、
はい、
でその上に山菜がバババッと乗っている、
はい、
この山菜玄米麺、やっぱりアルファ化米とかその、ね、お米以外のものも災害時に楽しめるっていうのはいいですよね。
そうですね、はい、
しかもアレルギー対応されてると安心、
はい、です、
うん、こんな商品もあるんで、いっぱい色ありますね、はい、他にも主食以外にも、
そうですね、主食、主食が来たら、まあ、次はおかずなんですけど、
はい、
うん、こちらアルファフーズさんっていうところが、はい、赤魚の煮付けっていう商品を出されてます。
は
い、
うん、
で、あとは、ホワイトシチューですね。
ホワイトシチュー。
ホワイトシチュー。
すみません、はい、なんか私、英語風に言おうとしたんですけど、なんかそのままやなと思って。そしたらちゃんと今、はい、英語の感じで、はい、ありがとうございます。
ホワイトシチューもあるんですけど、はい、まあ、これ、普通だと、
はい、
小麦だとか、
うんうん、
乳を使ってるイメージなんですけど、うん
う
ん、
はい、小麦って今ちょっと英語風に言いました、ただなまっただけ、
ちょっと私西日本の出身なのでちょっと発音が
小麦ね、
小麦ですね、
はい、どうぞどうぞ、
小麦とか、はい、乳を使ってるイメージがあるんですけど、うんうん、そういうものをなくして、はい、27品目不使用でホワイトシチューを仕上げてます。で、私もこれ食べたんですけど、
はい、
やはり乳とか小麦は使ってないと、やっぱり味にコクがないかなと思ったんですけど、やはりそういう部分も工夫されて、まあ普通に食べるホワイトシチューと、まあ全く一緒までいかないですけど、まあ遜色はないです。
へ
ー。普通にこう、どうですかね、例えばこういうものって、原料でやっぱり制限があると、
はい、
ホワイトシチューにしたかったんだよね、っていうようなイメージのものができるんですけど、これは、こちらの商品は、うん、あ、ホワイトシチューだねって思えるもの
です。すごいよくわかります。はい。
ですので、こういうものはあります。
うんうんうん、
あとはですね、ただですね、ハンバーグとか、そういうものはあるんですけど、うん、そういうものはですね、やはりつなぎで使わないといけないとかで、うん、まあ、小麦とか、いろいろ使ってますので、ただまあ、27品目全部、アレルギーの方、
はい、
まあ、いらっしゃるかもしれないですけど、うん、例えば、うちの子は卵、
うん、
うちの子は乳、ありますので、
うん、
そういうものを使ってないものは、探された方がいいと思いますし、
うんうん、
ただ、おかずに関しては、
うん、
やはり様々な原料とか調味料、
はい、
例えば、醤油って大豆のイメージなんですけど、
うん、
実はこの発酵させるときに小麦を使ってますので、
うん、
小麦アレルギーの方はダメな場合もありますので、
うんうんうん、はい、
その考えるとできる限りはこう 防災食とか、うん、まあ通常のこう売ってる加工品ではなくて、うん、家で作ったものを例えば冷凍庫に多めにストックするとか、うん、そういう工夫も、はい、しておいた方がいいかなとは思いますね。
ちゃんとお家でご自身のお子さんとか家族のアレルギーに対応したものを、はい、多めに作っておいて、はい、冷凍庫に入れておくと、
はい、
なるほど。他にもなんか乾物、
あと甘味ですと、うん、まあ私どもまあスイーツ缶、うん、こちらも普通にこう乳とか、はい、まあ小麦とか使ってるんですけど、うんうん、例えばですね、まあこれも鬼職人さんっていうところなんですけど、はい、27品目不使用のライスクッキー、これもお米で作ったクッキーとかあります。あと井村屋さんの羊羹とか、うん、
はい、
もう使ってないですし、うんうんうん、あとはさつまいものレモン煮、でこちらもアルファフーズさんですかね、
はい、
もありますので、うん、こちらまあ甘味としてはそういうものもあります。
うん、
はい、
甘味、ごめんなさい、乾き物ですね、もう一個、
あ、乾き物、
おかずのものでタンパク質が取れる、
あ、そうです、タンパク質取るものなんですけど、うん、そうです、ちょっと例えばビーフジャーキーとかは、うんうんうん、ものによってはやはりこう味付けで小麦とか使ってるものもありますので、うんうん、私もちょっとスーパーで軽く見ただけなんですけど、うん、例えばおつまみで使うような、
はい、
こう目指し、
ほうほうほうほう、
目指し、まあ、目指しをこう干したものだとか、
はい、
うん、あと肉系でいうと、うん、まあ、ビーフジャーキーもちょっとメーカーさんにもよるんですが、使ってないところも、うん、
はい、
ものもありますので、うん、それはやはりご自分でちょっと探された方がいいとは思いますね。できるだけ素材をそのまま、
うん、
にしたものの方が、うん、そういう調味料とか、
うん、
加工物質として使ってない可能性が高いので、
うんうんうん、
あまりこう例えばハンバーグよりは肉とかの方が、
うんうん、
そういうものを使ってない可能性は、多分それはちょっとお子さんとかご自分のどういうアレルゲン、
うんうん、
アレルギーを持っていらっしゃるかによってちょっと探された方がいいとは思いますね。
そうですよね、加工するときにとか、はい、ちょっと手を加えるときに何かそういう小麦粉とかを使っているかもしれない、
はい、
でもまあ肉を焼くだけとかだったら、はい、まああんまりね、
そうですね、
何も入ってないというか、
ね、物を使う調味料とかも使わないですし、はい、その加工するときに使う原料もありませんので、
そうですよね、はい、そうか、これあと飲み物も、
はい、あ、こちらはですね、まあ、うん、いわゆる野菜ジュース、
はい、
でこれ長共存のもので、
はい、
まあ、全部が全部ではないんですけど、うん、やはり27品目不使用のものもありますので、
うんうん、
こちらもまあ、やはり災害時だと、うん、やはりこう炭水化物メインの食事になってしまいますので、
うん、そうですよね、
まあ、野菜ジュースは普段ずっとそれを飲みすぎると、うん、糖分が
意外とね、
はい、
はい、
とは言われるんですけど、うん、災害時だと、まあ、糖分もやはり必要って部分もありますし、
はい、
まずはその糖分取りすぎっていうよりはこう栄養のバランスも考えた方がいいと思いますので、
うん、
その野菜ジュース27品目不使用のものもありますので、
うん、
まあ、それもあることはあります。
だいたいこう配給というかね、配られるものが、はい、炭水化物、はい、おにぎりで、はい、パン、
はい、
でまた夜もパンみたいな形でね、
はい、
炭水化物によりがちって言いますもんね、
はい、
でなんかその非常食を食べてるだけで、防災食食べてるだけでなんか体重が増えていったとか、
はい、
なんかこんなに心は疲れているのにみたいな、はい、で女性はちょっとイライラみたいなこともあるみたいですもんね。
はい、
ということはやっぱりこういうものをバランスを考えて自分で備蓄をしなきゃいけない、
はい、うん、そうですね、こうアレルギーを持ってない方もそうなんですけど、うん、まあ、アレルギー持っていらっしゃる方は、うんうん、その配給されるものとか、
はい、
やはり観光庁とか自治体とかも、
うん、
こう保存するものとか用意できるものが限界がありますので、うん、
はい、
そういうことを、まあ、ハンディキャップと言いますか、
うん、
そういう部分がちょっと気になる部分がある方は、
うん、
よりご自分で用意するという意識を持たれた方がいいと思いますね、
うん、そうですよね、なんか被災地で私の子供アレルギーがあるから何も食べれないのって言って、
はい、
お母さんがちょっとなんか焦って叫んじゃったみたいな話も、
はい、聞きますよ ね、
そういう風にならないように、
はい、
ちゃんと事前に準備をしておこう、
はい、
お蕎麦食べないようにしてくださいね、
そう気をつけます、本当すごい気をつけます、繊細ですから、
はいはい、もう一個何でしたっけ、口腔アレルギー、
はい、
ね、リンゴ気をつけてください、
気をつけてます、
はい まあ、こんな風にアレルギーを持っている方で、そのアレルギーを持っている方がご家族にいらっしゃる方は、ぜひ、お家で、まあ、冷凍しておくとか、はい、あとはそのアレルギー対応の備蓄品、はい、防災食をこう、事前に探して、お家に置いておく、はい、っていうことをぜひ意識していただきたいですね。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、瀬川さん。16日楽しみにしてます、は
い、私も楽しみにしてます。どんな感じ映ってるか、
ね、結構いろいろ映し出されてるということで。
そうですね、はい、細かくはテレビで。
わかりました、はいはい、で今回も、
はい、
プレゼントをいただけるということで、はい、いつもありがとうございます、はいはい、
で今日ですね、はい、まあ、アレルギー対応のお話をしたんですけど、これはそうですね、まあ、アレルギーはアレルゲンは結構、はいはい、使ってしまってるんですけど、うん、私どものスイーツ缶、
はい、
チーズケーキ、ガトーショコラ、はい、抹茶チーズケーキの3種類を各2缶ずつ、
はい、
計6缶をセットにしまして、はい、うん、3名様に
イエーイ。これね今映ってますけどね、はい、はい、わかりました。ありがとうございます。なんか大きいサイズなんですね今回ね。
そうです、もともとこの大きなサイズで、はい、発売しまして、
はい、
でこちらですね、災害時にカロリー重視で、うん、1缶だいたい500キロカロリー前後あるんですね、うん、3種類とも、
はい、
カロリー重視で作ったんですけど、うんうんうん、ただこれだと日常食べるには食べきれないし、カロリーが高すぎるとお声がありましたので、うんうん、今はこのカロリー重視の大きなものと日常食べられる小さいサイズの2サイズを今出してまして、
展開されて
今日はカロリー重視のものを持ってきました。
ビッグサイズですね。わ、はい、かりました。これまあ一人で食べてもいいですし、まあ、ちょっとカロリー多めなので、はい、みんなで分け分けしてご家族で食べるもよしと。
はい、
わ、はい、かりました。ありがとうございます。まあ、9月の16日の放送をねこれ食べながら見ていただいてもいいですし、はい、まあ、それまでにちょっと届くかわからないですけどもね、はい、では、今回はスイーツ缶ビッグサイズ6缶セットを3名様にプレゼントとなります。葛飾 FM の方にご連絡をいただければと思います。今週も瀬川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあアレルギーには気をつけて、はい、そしてちょっとスターなので道歩くときとかちょっと気をつけてくださいね、はい、
そうです。
人あれあれテレビ出てた人
なる。そうですね、サングラスしてマスクして歩きます。
いやスターですねさすが。
やめましょうやめましょうやめましょう、調子に乗ってるって言われますから
乗ってますね、とか言ってます。はい、ありがとうございます。はい、ではまた来月楽しみにしています、はい、このタイトルコールで締めたいと思います、はい、せーの、東亜市の防災とっておき情報館でした。
お父さんお母さん何か備えてる？
渇望備えちゃお。